ちあのやってみてください。じゃあ今日の聖書箇所は民数記25章1節から16節まで、お読みいたします。民数記25章1節から16節まで、ですね、ちょっと長いのであのメッセージをしながら皆さんに、読んでいただくようにしたいと思います。民数記を皆さんちょっと読みながら、25章を開いていてください。先週のメッセージの中ではこの、イスラエルの民がアラノの40年間の生活を終えて、モアブのところの平地というところにたどり着きました。でこのモアブの王が非常に恐れてこのイスラエルを呪ってもらうために、占い師、非常に力ある占い師このバラムを連れてきましたよね。で3回も祭壇を築きながら生贄を捧げながらなんとか呪ってもらおうとしたんですけれども、それはできなかったんです。神様がイスラエルを選んだからです。イスラエルを守ってくださるからです。しかしこのバラムはもう財物、こうお金ですよね、金銀に心捉えられて、そしてイスラエルを滅びる方法というのは神様に祈ってできることではなくて別の方法がありますよということを教えたんですね。それが31章16節に書かれているんです。それは何かというと、このバラムが教えたこのイスラエルを滅ぼす良い方法というのは神様にお祈りしたり、あるいは外側からの何かの方法では彼らには勝てません。彼らに勝てる唯一の方法があります。それは何かというと、その民の内側から崩れる方法です。それは何かというと、このモアブのきれいなこの娘たちを集めて、そのイスラエルの男の人たちを誘惑しなさいということだったんです。それがバラムが教えた戦略でした。じゃあそれでは皆さん1節から3節までじゃあ読んでみましょう。ご一緒に、3、はい。イスラエルはシッティムにとどまっていたら、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバール・ペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。このように書かれているんですね。皆さん、ずっと出エジプト、そして民数記を読みながら、イスラエルは40年間のアラノの生活をしながらたくさんの失敗をします。しかしそう失敗しながら今はかなり成熟してきたという、そういうところでした。聖書はね、失敗したことばっかりもいっぱい書いてるんですよ。だからイスラエルの民はね、みんな悪いと思うけれども、みんな同じなんです。皆さんね、私たち信仰を持って失敗ばっかりなんです。だけど全てが否定されるようなことではなくて、そうしながら成熟していくっていうことなんです。だからこの時はかなりのレベルに達していたと思っていいと思うんです。カナンの地に入る前のいわゆるある程度の準備は、霊的な準備はできていたっていうことです。だけどサタンはね、素晴らしいんです、素晴らしいんですね、かなり準備はできていました。だけど彼らの攻撃する、彼らに攻撃するポイントがまだ残っていたんです。彼らがすぐ倒れてしまうような弱いところがまだ残っていたんです。それは何かというと、情欲でした。情欲、アラノの生活というのは、皆さん、イスラエルが
エジプトから出張、エジプトされたっていうのは本当に民が救われたということです。私たちも同じです。救われたんです。救われているけれども、まだクリスチャンとしては何にも抵抗力はない、準備ができたない。そして救われた民がアラノの40年間の生活というのはもう文句ばっかり言う、いわゆる奴隷の精神の中で生きてきた者たちが文句を言うこと、昔はこうだったのに今こうだって、こういうレベルでしかできなかったんです。それを外側からの誘惑、あるいはそういう戦いに負けないように40年間の訓練を通したんです。私たちも同じなんです。皆さん、クリスチャンになれば、立派なクリスチャンになりますよ。責めよければ、とんでもございませんね。その時から本当の自分が見えてくることなんです。攻撃されてもすぐすぐ倒れるし、すぐすぐ泣きつくし、崩れるし、これがクリスチャンの普通のクリスチャンです。でそのようになってしばらく経つと、もうこういう問題、ああいう問題はもう大丈夫ようになる、もう大丈夫です。だけどまだ残っているのがあるんです。それは何かというと、自分の内側との戦いなんです。まだ自分を知っていないということ。イスラエルの民が40年間のアラノの生活を通してかなり成長してきたんだけれども、カナンの生活というのは何かというと、内側の霊的な戦いなんです。そのためにまだ準備ができていないということなんです。私たちもある程度外側にはね、立派なクリスチャンに見えるかもしれないけれども、だけどまだ内側の自分との戦いがあるんだということです。霊的な戦いなんです。このことをよく分かったサタンはバラムを通して計略を教えるんです。戦略を教えるんです。モアブの中で綺麗な女の子たちを集めて、その中でね、ミディアン族っていうあの部族があるんですね。そのミディアン族のこの娘たちを先頭に立たせて、そしてこのイスラエルを滅ぼそうとするんです。綺麗な女の人たちを使って男の心を奪う、このそして堕落させる、色仕掛けの戦略でした。色仕掛け、皆さんこの言葉分かってます？日本語学びました。これを勉強します。色仕掛け戦略、男は弱いね。これはこれにはすぐすぐ一発で倒れますよ、自信ある人誰もいません。これにはね、男の心を一発で倒せるんです。イスラエルの民も同じでした。特にね、イスラエルの、奥さんたち気をつけてね、いいことを教えてるんだから、若者たちも気をつけなさい、ちゃんと通訳してあげます。ゆかりAlex, if you got to raise your hands. If you understand, raise your hands. Okay. Team, you got it. Yamada-san, こういうおとなしい人も弱いんですよ。死んじゃダメよ、みんな。男は。ケイト先生も死んじゃダメよ。So, including boxy.Including pastor, okay? Kelly, Cho san mo, you don't have to believe him in this case, okay? Say yes. 大切なことです。イスラエルの男にとっては、男の人でモアブの娘たちはね、いや綺麗だったと思いますよ。自分のイスラエルのイスラエル人のこの女の人たちはね、そんなに魅力なかったと思うんです。なぜかというと、アラノの生活ばっかりやってるんだから。で今ね、ここに来るまでは山道をあの通ってきたんですよ。で座ってね、自分のあの美しく身なりをする暇なんか何もないんです。洋服も綺麗なものないでしょ、化粧品もないでしょ。だけど安定して生活をしているモアブの娘たちは、若い人たちは綺麗なことは当たり前なんです。だから一目惚れで心がやられるんです。 そして彼らは乱らな行為をし始めたと書いてあります。乱らな行為をし始めた、一節終わりね。このように男の人にとって可愛い綺麗な女の人は偉大な力を持ってるんです。偉大な力を持ってるんです。今まで体験して恵みを受けてきてお世話になってきた神様を一瞬に捨ててしまうようなことを彼らはやったんです。そしてそれだけではなくて、その男の人たちをどこに連れて行ったかというと、自分たちの神々に生贄を捧げるところ。2節見てください。3節バールペオルっていう、バールっていうのは太陽の神ですよね。その生贄に連れて行ったんです。神様はこのことに対して怒りを燃やしたということです。これは神様の聖なる聖なる嫉妬なんです。嫉妬。どうしたかというと、40年前に、もう38年ぐらいの前にカデシュバネルっていうところありますよね。12名の偵察隊を送ったところ、その時カナンの地に入らなければいけなかったのに、あの時失敗したんです。その後38年間のアラノの生活を余儀なくされたんです。じゃあある程度訓練ができたと思って、今度こそ必ずカナンの地に入って神の国を作ってもらおうと思っていたのに、また一発でやられたんです。神様もね、本当に待ちに待って、いや早くここまで訓練してできているかなと思った瞬間、彼らは一発でやられたということなんです。再びパーになるということは、これは大変なことなんです。このようにして神様は私たちイスラエルの民を愛するんだけれども、妬むほど愛しておられるんだということです。皆さん、愛大切ですよね。愛されたんで、愛されたいんですよね。また愛したいんですよね。本当に愛されることは素晴らしいことなんです。嫌な人から愛されるとどう思いますよ。
嫌です。
嫌な人から愛されるというのは嫌な、好きな人から愛されるともっと愛して、もっと愛して、これまがいなんです。神様は嫌なところがないんです。神様の愛は素晴らしい。そこには力があるんです。癒す力があるし、何でもできる力があるし、そういう方が私たちを愛してくださるんです。だからもっと愛し、その愛の中に入れられることなんです。これが幸せなことです。本当に神様に愛されるということは幸せの中の幸せだということです。世間のある愛だからです。じゃあ4節5節を読んでください。いいですか。4節5節さあ、はい。モーセに言われた、この民の頭たちを皆捕らえて、確実のもとに彼らを主の前で晒し回しせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁きつかさたちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを慕った者たちを殺せ。罪を犯した者たちは民ですね。だけど民を殺すだけではなくて、その頭たちをね、頭たちにその責任を負わせなさいっていうんです。指導者たちですよ。指導者として果たすべき義務を果たさなかったから、その責任を取らせることなんです。家でも教会でも責任取るべきものが責任取るっていうのは大切ですよね。特に軍隊に行くと、何か起こったら、何かあれば指導者が必ず責任を取るんです。必ず責任を取らせるんです。 ですからこの責任を取るっていう行為は非常に大切なんです。皆さん、責任を取るっていうのは通じている人を通してこれができるんです。どういう意味か分かりません？軍隊で兵士が自分の部下が間違ったことをしたといえば上の者が責任を取らせるのは当たり前なんです。通じてるんです。家の中でも子供が何か悪いことをすれば親が責任を取らせるんです。通じているんです。教会の中でも誰かが責任を取るっていうことは通じていなければいけないということなんです。これは大切なことなんです。お互いにそのレベルまで通じていれば良くなるはずなんです。良くなるはずなんです。ここでね、頭たちを殺す方法が何かというと4節見てください。白日ってこうやってやる。白日、これはどういう意味かというと真昼なんです。真昼、太陽の前で首吊りをして殺したということです。バールという神は何かというと太陽を象徴します。太陽、バールは太陽、アシェルは月。だから男の神は守護神ですよね。守る女神は豊穣と多産を象徴するんです。バールかアシェルか、彼らはバールの神に生贄を捧げたから、太陽の前でその神を信じたから彼らを処罰したんです。あなた方が生贄を捧げた太陽の神が本当に力強いか、やってみようっていうことなんです。神様の前ではこのバールの神、太陽の神が何もないんだっていうことを見せつけたということです。じゃあ6節から15節を皆さんさーっと見ながら話を聞いてください。6節からは話を、見ながら聞いてください。このイスラエルの民が乱らな抗議をした行為をしたことで、この9節を見ますと、この神罰で死んだ者は2万4000人であったと書いてあるんですね。神罰、指導者たちは首吊りでこのマヒルに殺されたんですよね。だけどこの罪を犯した人々は2万4000人はどのように殺されたかというと神罰です。これ疫病を意味します。その後6節見ますと、この会主は幕屋の前で本当に悔い改めて泣いていたんですね。そうしたら一人の人がミディアン人の女を連れてやってきました。大胆ですね。やってきてまた乱らなことをしています。人はなんか惚れてしまうとなんか先が見えない、理性を失うという、そういうことがあるでしょう。だから大体結婚するんです。別れば結婚しないの。これは素晴らしいことなんです、ね、だから結婚するの。本当のことを分かれば結婚難しいんです。だけど惚れてはいけないものに惚れるっていうのは困るんだということです。神様も怖くなくなるし、また自分の命も恋しくなる、なくなる。本当に大胆すぎることを今この二人はやってるんです。この二人は、男は誰かというと14節見ますと、シメン人の父の家の長、サルノッコジムリ、イスラエルのリーダーの息子です。じゃあ女は誰かというと15節を見ますと、ルツはメディアンの父家の氏族の頭。こっちもそうなんです。リーダーの娘なんです。両方とも身分の良い人であるし、象徴的なこの人々でした。大胆すぎるんです。 みんなが疫病で殺されて使徒者たちも処罰を受けてるのに、にもかかわらずこの二人は相当な力があったでしょう、自信があったでしょう。やめないで同じ行動をしだすわけなんです。これを見て七節を見てください。見ていられないことでしょ。これを見て耐えられなくなった一人の人がいます。その名前はピネハスです。彼は槍を取ります。そしてテントの中に入ります。それでみだらな行為をしているこの二人を槍で刺し通して殺すんです。これはですね、このピネハスのこの行動は聖なる義運ですよ。義運、聖なる義運です。このことによって神様は教えるんですね。ピネハスのこの行動によって神様は、これは何かというと、神の妬みを自分の妬みにした行動だって言うんです。罪に対する聖なる怒りを自分のものにした、それで積極的に行動を取った。そのことで神の神罰が止んだと書いてある。そのこと、一人の義務を持っているピネアスの行動によって神の罰が、疫病が止んだと書いてある。このことが具体的に現れるのはイエス様の十字架の贖いですね。イエス様の十字架の贖いです。イエス様の十字架の贖いによって私たちは神の怒りから、神の裁きから、私たちは贖われるんだということ。教会の中でもこういうレベルの人が必要なんですね。こういうレベルの人、きり自分が立つべきところに立つこと大切です。そして聖なる義憤を持って行動を起こすことができる人、こういう人がいると教会は祝福されるんです。大体教会の長老のレベルがこういうことをやるんですけどね、うん、皆さん教会というのはね、一番いいことばかりじゃないでしょ。まあ、とにかく変なこと、めちゃくちゃなこと、めちゃくちゃなこといつも起こるんです。そういうことね、牧師がいちいち対応すればその教会は終わりです。牧師はそういうこと対応しちゃいけない。本当は長老のレベルで、教会の役員のレベルでそういうことを対応してくれる人が必要なんです、うん、それが大切なんです。このことを行った義憤を持って行動を行った、ピネアスは神様から祝福されます。注意せず見てください。見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは彼とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼は己の神のために妬みを表し、イスラエルの人を贖いを、人の贖いをしたからである。この祝福の契約の通り、ピネハスの子孫たちは祝福されました。このサムエル時代のこのエリサイ使女という人がいますよね。その時ちょっとを除いて、このイスラエル、イエルサレムが AD70 年に崩壊されるまで祭司職に勤めることができたんです。祝福されたんです。本当の祝福っていうのはこのように、みんな人の目を気にしてみんなに受け入れられることをすることではなくて、神様に受け入れられることをすることが祝福の源であるんだということ、大切なこと。良いこと、いいこと、 をいつもすることではなくて、神様の前に正しいことをする人が祝福の元になるんだということです。だから教会に来るとね、そしてまたクリスチャンになるといい人になるんです。だから皆さん、いい人いい人じゃありませんからね。あんまりいい人にならないでいいんです。正しい人になることなんです。いい人に騙されたら困るんです。正しい人です。最後ですけれども、13節終わり頃見ますと、このピネアスの義父によってイスラエルが贖われたと書いてあります。イスラエルが贖われた、神からの裁き、呪いがこのピネハスの義父によってやみました。イエス様なんです。これがイエス様なんです。ピネハスに約束された平野の契約、これはイエス様によって与えられる誠の平野の平和の契約につながるんです。一人の義人の行動によってイスラエルはこの時あがなわれたように、今はイエス様の十字架のあがない、この取りなしのこの御業に私たちがあがなわれたということです。子供のメッセージともつながりますけれども、そのことによって私たちは平和の使者として、世の光として、世の塩として用いられるようになったということです。今度は私たちはね、聖なる気分を持つことなんです。それをズバズバっていうことじゃなくて、イエス様の十字架の愛を持っていくということです。私たちに与えられている十字架というのはそういうことなんです。背負って、そして愛を実行していくということ、そのことによって私が贖われたように人々も贖われていくんだということになります。で、そのような信仰の生活をしていきましょう。お祈りします。今日の御言葉は教えにも感謝します。どうか聖なる気を持って私たちが生きることができるようにしてください。皆によってお祈りします。